皆さんこんにちは、ミスターステップアップのヨナタンです。今回はミスターステップアップ卒業生で、神戸大学医学部に合格し、現在ですね、現役の医大生である、森蔵こと森ゆきくんに直前期の勉強法についてインタビューをしていこうと思います。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、では早速なんですけれども、はい、これ前々回が永井くん、前回が甲子郎くん、
はい、
で今回森蔵っていうですね、医学部3連弾なんですよ。
お、
うん、の、医学部合格者に聞くこの直前期の過ごし方ということで、今回はですね、森蔵に直前期どういうふうに過ごしてたのかっていうところを聞きたいんですけれども、
はい、
何やらなんか森蔵のね、このポイントって、はい、直前期に受けた模試、
はいはいはい、
で一回落ち込みの、
はい、
そこから挽回しのというその習慣がすごくいいのかなと思っているんですが、
はいはいはい、
その辺どうだったんですか。直前期になんか模試を受けたんだよね。
はい、その塾内で共通テストの10日前ぐらいに塾で2日間模試があって、
うんうん、
まあその模試塾内なんで、うん、そのまあ平均点とか、うんうん、偏差値が出るわけじゃなくて、
はいはい、
まあ、その体感というか、
まあそうね、
で分かるじゃないですか、
うんうん、
で一緒にその時勉強してたのがチーム兄弟の陽太陽希とマイケルだったんで、
マイケルは後京都大学農学部に合格するわけですけれども、ちょっとライバル的な感じで勉強してたんですね、はい、当時ね、はい、
でそのマイケルさんはもともと医学部行ってたじゃないですか。
まあね、そうそう、これと話すと長くなるんですけど
そうそうそ
う、ね、うちのねマイケルっていうあだ名のね塾生は一回国公立医学部ね、うんうん、行ったんですよ、福井大の学部合格したけど、はい、まあ、いろいろあってね、うん、もうちょっと医学部じゃないなって、
うん、
いろいろなってもう一回再受験するっていうね、なったっていうね、ちょっと特殊な子なんですけども、まあもともとだから学力がめちゃくちゃ高いわけですよ。
そうそうそうそ
う、うん、
でやっぱそのだからマイケルさんぐらい取ってたら、まあ、医学部の、うん、なんていうんですか、
はいはいはい、
その、まあ、そうやな、一定の基準があるじゃないですか。
そうだね。
でだからそのマイケルと比較してどうやろうっていうのを
常に自分の中で、
はいはいはい、
あ、なるほどね。でも当時ね、だからマイケルは一回受験もしてて、はい、そのなんか上乗せというか、
はい、
下地があってもう一回受験してるから、やっぱベースの学力がやっぱ高いわけじゃん、うんうん、
はい、
で一方、まあ森蔵ももうもちろん現役の時からも結構やってたとは思うけど、まあ言うて一浪っていうのもあるから、
はいはい、
ちょっとまあ一応 差がまあなくはないわけですよね、はい、その下積みというか、
あ、
その中でも実際彼は受かってるから、
うん、
国公立医学部合格してるというまあ先輩じゃないけれども、はいはいはい、ちょっとそういうのもあって、はい、よりより、はい、ちょっと基準にしてたみたいな感じなんかな、
はい、でもう僕はその当時はもう勝てると思って、その勝ちに出たんで、
勝ちにでも大事の姿勢よな、
はい、そんで比較したんですよ、その、
はいはい、どうかなってマイケルさんと比較どうかなって、
はいはいはい、マイケルの方が多分 2,30 点高かったです。
ああ、結構だね、
うん、
まあまあ高いね、
はい、
うーん、なるほど。
ほんで、あ、マイケルの方が高いやんみたいな、
はいはい、ってなって
落ち込みました
じゃあさ、いつも塾ではですねね、他人と比較せんでもいいよって、
はいはいはい、
最終的には自分自身が志望校の合格ラインに突破すればいいわけだから、
はいはい、
あんまね他者と比較しすぎてもね、
うんうんうん、
まあ、仕方ないっていうことを、
はい、
まあ、手を変え品を変えですね、
はい、
塾ではですね、はい、モチベーションアップの回とか、
はい、
ね、ラジオ音声とかで、まあ、話してるわけですよね、
はい、
うん、けど
比較して
まあまあまあ直前期ですからね、
うん、
ナイーブによりよりになりますからね、はいはい、それはまあちょっと仕方ない面もありますよ、うん、それは確かにね、なるほど。あ、それちょっと一回落ち込んじゃって、
はい、
ああやばいなみたいな、
はい、
ってなってしまったと。
このままやとその受からへんのかなとか、うん、この1年間何やったんやろうとか、
あ、そこまでいく
、うん、なんか結構もう漠然とこう悩みが出始めて、
出るよね、
どうしたらいいんやろうみたいな、
はいはい、
なってたんですよずっと、
はいはい、
でなんかけど塾で聞いたことがあるのが、その、うんうん、なんか漠然とした悩みってその暇な時に出るよみたいな、
うん、そうね、
なんかその全力じゃない時にそういう漠然とした悩みを抱えてるんじゃないみたいな感じで言ってもらったことがあって、
うん、
ちょうど今やんと思って、
うん、
あ、暇なんやなっていうのを理解したんですよ
なるほどまあこれね、ちょっと補足するとそう、うん、まあ、これ聞くとね、いや俺暇じゃないしって思う人ももしかしたらいるかも、もちろんね、うんうん、あるかもしれない。でももう 1時間後試験ですってもし仮になった時に、
はいはいはい、
そんな悩み出るかっていう究極さ考えたら、うんうんうん、もう明日試験ですとかもう1時間後試験ですってなった時に、あ俺の人生何だったんだろうとかさ、あ全然漠然とした不安ってもっと暇がないはずなんですよ、うんうんうん、もう迫ってるんだよ、
うんうんうん、
とかだからまあちょっと厳しいような言い方をね時に受験生にもすることも僕らありますが、やっぱ漠然とした不安の時ってそう本当にこうやることでいい意味でこう手一杯になってなくて、
うんうんうん、
ちょっと思考の隙間があるというか、
うん
う
ん
う
ん、
まあ、それをね、まあ、暇があるというふうに表現してしまうわけですけれども、うんうんうん、まあ、中国のね、まあ、古事成語でも精進環境して不善をなすって言葉がね、うん、あるんですけど、精進小さい人、うん、まあ、つまりしょうもない人ってね、あの環境っていうのはまあね、あの閑古鳥が鳴くみたいな意味で、まあ、要は暇ですね、うん、暇の状態でいると不善をなす、つまり善じゃないものをなす、
うん、
まあ、つまりろくなことしないよって、まあ、そういう言葉が昔からもありますけれども、まあ、受験生もね、まあ、ちょっとそうなるよね。もう直前期とか本当ね、はい、暇も手遊むと本当に危ないというか本当に自分の人生を、まあ、悪い意味で見つめ直し、
うん、
俺の本当にやりたかったことはこれじゃないとかって言って、だからね昔受験生でもいましたけど、
はい、
なんか俺本当はねあのミュージシャンになりたいんですって言って1月、はい、2月ぐらいに、
はい、
やっぱ私あの東京行ってミュージシャン目指します
よ、
ねっていう人とかいるわけですよ中には別に受験終わってからでもいいやみたいなこの 1,2、うん、ヶ月の差はない変わらんでしょみたいな、
うんうん、
でもそれは無意識にちょっとやっぱ逃避しちゃってるというか、
うん、
みたいなことをやっぱしてしまいがちな時期ですから、
うんうんうん、
気をつけないといけんというところで、そう教わってたわけです
ね、はいはい、
それでどうしたの結局。
だから共通テスト、まあ、このとこ間でやりたいこと全部書き出そうと思って、
うんうんうん、
その各科目英語のリーディングリスニングとか全部書き出してって、
は
い
は
い、やりたいこと書いてったんですよ、
うん、なるほど。
まあ、例えば過去もまた新しい2年分やろうとか、
うんうん、
バイブル本を2週ぐらい反復しようとか、
うんうん、
いうの全部書いていった時に、
うんうん、
まあ、残りちょうど10日間やったんで、うん、まあ、1日の平均の勉強時間が10時間やとすると、
うん、
10日間かける10時間で100時間、
うん、
100時間のうちの、まあ3割ぐらいは固定のトゥードゥに使うとしたら、
うんうん、
あと70時間、
うんうん、
70時間でこれ全部やるのって結構きつくないかっていう気づきを得たんですね、
うんうん、はいはい。
そしたらあれこんななんか漠然とした悩みで悩んでる暇なくないっていう、
ああなるほど
ってなって、あやらなあかんって急になんか切り替わって、
お
こうそっから勉強し始めたっていう。
なるほどね、
うん、
あこれね、聞いてる受験生の皆さんすごくね大切な今、まあ、メッセージがあったわけですけど、その人ってそう漠然とした不安っていうのって、まあ、持ちがち、
うんうん、
でね、そもそも不安って別に悪いもんじゃないんですよ、
うんうん、
けどあえて悪い不安があるとすれば漠然とした不安、
うん、
これはね人の行動を促さないんですよ、
うん、
けども具体的である意味目に見えるような不安、危機感って人を動かすんですよ、うん
はいはい、
それはそうですね。歩いてて、
うん、
もしさ通り魔がバーッと襲ってきて、うわーって逃げなきゃって言ったら逃げるでしょ
、はい、
それはもう具体的にもう目に見えるから、うん、うわーやばいってなるじゃないですか、
うんうんうん、
でもなんかよくねこう暗い道を歩いてて、うわ人影だとかお化けだって言ったら柳の木だったみたいな、
あ
なんかこう目に見えないものって人を恐れるわけですよ、
うん、
けど実際何もないわけですけれども、なんか勉強においてもなんか漠然とした不安を持ってるままだとあんまり結局やらないっていう風にまあなりがち、
うん、
けど今森蔵が言ってくれた通り実際やることを書き出してみたら、
うん、
時間ないじゃんって、もうパツパツやんって残りのね、逆算したら、共通テストの必要な過去問の問題年数を、解くのにもギリギリだなって、
うん、
あってなったらもう1時間2時間もなんか潰してる暇ないなみたいなっていう風にまで具体的に目に見える形まである意味その不安とか切迫感というのかな、
うんうん、
がもう押し寄せてくるって感じになると、あやらなきゃってプッシュされますよね、
うん
うん、これすごくねこの直前期だからこそ、まあ、押さえておいてほしいし、まあ、そういう習慣をつけてほしいですよね、まあ、僕もねなんかちょっと今日ノリ悪いなとか集中できないなとか、うん、なんかやることが定まってない時ってやっぱどうしても不安になるので、
うん、
まあ、その時その度ごとになんか手帳とか紙にやっぱやることを書き出してました、もうてかもう毎週日曜日はそういう日にしてたんですよ。毎週日曜の夜は 翌週のその戦略会議みたいな、僕は拓郎だったんで一人戦略会議してたわけですよ寂しく一人で家で、でもこうやって書いて、うん、あ来週はこれをやろうみたいな感じで、うん、やっぱり1週間ごとにとか、まあ、試験もう近づいてきてますから試験日ごとでもいいけどね、うん、共通テストまでにここまで、次の次第までにはここまで、うん、国公立まではここまでみたいな感じで、あの次の試験の期日までに何やるかみたいなのをちゃんと決めてね、うん、しかもそれをふわっと英語2時間とか3時間とかじゃなくて、うんうんうんうん、単語はここまで、過去も何年分とか、なるべく具体的にね、まあ、決めてもらうのがね、まあ、すごいいいんじゃないかと、まあ、いう感じですよね、
はい
はい、ちなみにそういうなんかさ、その、はい、具体的に書き出していこうみたいな、
はい、
まあ、そのいわゆるこう手帳に書いたり、
はい、
こう計画を立てたりとかするみたいなスキルとか習慣って、
はい、
受験が終わった後の今の大学生活やっててもなんか使ったりしてるんですか？
あ、なんかちょうどその CBT とかあって、
CBT って何ですか？
そうですね、まあ、国家試験、医師国家試験の、うんうん、まあ、簡単、ちょっと簡単に
したバージョン
で、はい、うん、感じで、
それは試験がこの間あったんですよね？
この間ありました、
うん、
で、まあ、各科目、各科、ってなんていうんですかね、その診療科が、
うんうん、
まあ、あるんですよね、その、うんうん、消化器とか、はい、循環器とかあって、
うんうん、
その科目をどんどんどんどんやっていくんですけど、
うん、
まあ、だから、例えばその、10月の9とかにテストがあったんですけど、
うん、
そこまでに全部やらなあかんけど、どういうペースでやっていこうとか、はいはい、どういう配分でこれを何周しようとか、
うんうんうんうん、
でそのまあ、テストの配点的に基礎医学もあるんですけど、
うん、
基礎医学は 3割やからこんぐらいにしておいて、その臨床系をもうむっちゃやろうとか、
あ、配点が でかいところから優先順位つけて、うんうん、
はい、
しかもそれが各、ね、その科とかに、まあ、どれぐらいの勉強量があってとかっていうのを逆算してスケジューリングして、
はい、
まあ、やらんといけんかったと。
はい、
それは結構他の普通のなんか医学生というか、うん、まあ、友達とか大学生はできてるもんなんですか？
うん、いや、なんかあんまりなんかどうやって勉強してんのって聞いたら、うん、まあ別に上からやっていくだけみたいな。
あ、なるほど、案外そんなもんなんだね、
うん、そのいつまでに何を終わらせとか決まってないって言ったら、別に、うん、普通にもう進捗やっていくだけなんよねみたいな。
あ、うん、なるほど、まあ、めっちゃできてて、もともとできててそれでいける人もいるかもしれないけどね、うん、で案外ね、大学生になっても意外に結構勉強法とか、うん、そういうスケジューリングって苦手なまま来てる人も結構、ね、いるらしいからね、うん、そうかそうか、だから今のうちにそうやって書き出していくとか、
はい、
やることを明確にしていくみたいなことを、そういった習慣を受験勉強中につけられたらね、
うん、
まあ、それはすごく大きな財産にもなりますから、ぜひね、皆さんね、まあ、やること迷ったりとかモヤモヤし始めたり漠然な不安を抱えたら、紙とペンを用意してもらって、うん、やることを書き出していく、
うん、
この習慣をね、ぜひ、直前期だからこそ作ってもらいたいなと思います。
はい、
はい、ということで、今日はですね、森蔵に、まあ、直前期のおすすめ勉強法、これインタビューさせていただきました。ぜひ皆さんのね、受験勉強、直前期の勉強に、お役に立てれば幸いです。ということで、はい、今回の音声は、以上としたいと思います。それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。